加齢性難聴者の補聴器購入費への町助成を求める陳情討論。議会として町民の声に応える制度の提案を。賛成討論。大石舞。陳情に賛成する立場から3つの視点で討論する。1つ目は予算の問題である。高齢化が進み膨大な予算がかかると問題提起があったが、他自治体では制度の利用者は多くない。また厚木市は20年前に制度を創設したが、現在も何ら問題になっておらず、町財政を圧迫しない範囲で制度を作ることは可能である。二つ目は制度の効果である。制度の効果は購入者の負担軽減のみではない。地方自治体が国に先駆けて制度化することで国を動かした例はたくさんある。例えばパートナーシップ制度は、国で同性婚を認めていないため地方自治体が制度導入した結果、国でも同性婚への議論が起こっている。制度が広がることで地方から国を動かすことは可能である。また補聴器や難聴に対する関心や理解が広がり、認知症予防だけでなく生活の質向上も考えられる。最後に802筆の署名の重みである。この小さな町でこれだけの署名が集まった意味を、町民の代表である私たち議員こそ受け止めるべきではないか。町民の意思を行政に伝え反映させるために、働く議会としてこの陳情を採択すべきと考え、賛成討論とする。国・県の今後の動向を注視。反対討論。黒岩仁太郎。加齢性難聴者の補聴器購入費への助成については、大勢の方々の署名とともに陳情されたことは重要な今後の課題であることを受け止めている。しかし加齢性というだけで具体的な年齢制限を設けていないこと、そして何よりも人間の体というものは年齢を重ねることによりいろいろな部位が不自由になることである。難聴者のみに限定しての町助成は極めて難しい課題である。また厚生労働省では補聴器を用いた聴覚障害の補正による認知機能低下の効果を検証している。一方、国では障害者総合支援法に定める補装具費支給制度において、障害者等身体機能を補完・代替する用具として補聴器をはじめとする補装具の購入等に要する費用の一部を支給しており、対象者は聴覚障害6級以上として身体障害者手帳が交付された方で、年齢にかかわらず一定の聴力レベルを認定基準としている。今後は国・県の動向を踏まえ、対応すべき点から今回の陳情に関しては特定の範囲が設けられていない点や、この助成により他の障害への助成も拡充すべき内容になることから、反対討論とする。早期に医療のカテゴリーとして対応してもらえることを期待。反対討論。山崎正弘。高齢化社会の進む中、加齢性難聴者が増加している。現状、公的な補聴器補助として障害者総合支援法による重度の身体障害者手帳交付を受けた方に対して助成を行っている。また2018年より補聴器購入が医療費控除として対象となっている。今回の陳情の趣旨である加齢性難聴における軽度・中等度の方を、大井町の高齢者人口4940人の3分の1とすると1647人となり、財政面においては町独自の実施は現実的ではないと考える。認知症機能に与える影響については、2017年の海外論文において難聴と 認知症の関連性として、中高齢期の難聴は認知症発症の危険因子であるという表現であり、難聴が認知症の原因であるという十分な結論が出ておらず、補聴器使用により認知症を予防できるというエビデンスはまだ得られていないのが状況である。しかしながら、加齢性難聴と認知症の問題は優先課題であり、国の研究等動向には注視し、早期に医療のカテゴリーとして対応してもらえることを期待し、反対討論とする。